人ぐらいいると反応してくださるの1人いればいい方で、何言ってんだろうこの人っていう感じで終わってたんですね。で、ところが、で、私はこの視点を伝えたいと思って15年前に日本に帰ってきて、牧師の場ないだろうか、神学校で教える場がないだろうかって2年間ずっと祈り、いろんな、まあ、私の同期の者がいろんな教派の中堅から中堅以上になってたので、きっとそういう道があるだろうと思っていたら全部塞がれちゃってですね、ああ神様、なぜか私には分からないけどこの道を塞いでるんだと思って別の働きをしてきたんですね、十数年。で、その間15年ぐらい過ぎたんですけども、福音派、特に日本の福音派がすっかり変わってしまいまして、世界観について話してくれなんて福音派の牧師から言われてですね、と思ったのが森本先生だったわけですね。で、やはりまあ喜んでしまったというのは本当そうだなと思うんです。で、今日のお話はちょっと皆さんあまり今まで聞いたことがない、お話でしょうし、ちょっとショックを受けるかもしれないんで、実はギリギリまで躊躇しつつ準備してきたんですけども、まあ、森本先生が同じ考えだし、後のフォローは森本先生にお願いしてですね、まあ、ショックを与えても後はよろしくお願いしますという そういうことでお話しさせていただきたいと思うんです。世界観、まあ、ブレア先生がキリスト教世界観についても語ってくださったので、ちょっと違った切り口でいきたいと思うんですけども、世界観っていうのがメガネだと思ってください。で、私たちは目に見えるものは全て事実であり、私たちは物事を客観的に見ていると思っているんですけども、実際はそうではない。裸眼で見ていると思い込んでいるだけで、実は私たち一人一人が何かしらのメガネをかけて世界を見ている。で、このメガネのことを世界観って言ってるんですね。例えば、いろんな説明の仕方あるんですけども、それお金持ちに家に育ってですね、お金があるので小さい頃から塾に行けて、いい学校行って、いい就職して行った人はね、どっか自信がありますので、困難な、同じ困難な仕事を見てもなんとかできると言って立ち向かっていくかもしれません。でも同じ困難な仕事を見ても、貧しくて失敗を重ねてきた青年は自信がなく、そのチャレンジから逃げるかもしれません。同じことを見ていても、いや成功できると思う人もいれば、いや僕がやったら絶対失敗しちゃうというふうに判断する人がいる。それかけてる眼鏡が違うんです。同じものを見てるけど客観性っていうものはないんです。みんなそれぞれが自分なりの視点で見ている。大抵そういう眼鏡は物語とかストーリー、歴史で作られております。私の義理の父は太平洋戦争当時陸軍の士官でした。八荒一宇の理想に燃えてですね、アジアの戦地に赴いたんです。父はこのようなストーリーを聞いて育ちました。日本は神国である、神の国だ。鎌倉時代にモンゴル帝国が大艦隊を持って2度も攻めてきたけども、神風を吹いて日本は勝利した。そんな神の国である日本がアジアの諸国家を西洋の支配から解放して、天皇陛下を中心とする理想的な世界をアジアに作り、それを世界に広めるんだ。きっと必ずそれはできる。で、そのようなストーリーって言った場合、物語ストーリーって言った場合、過去から今までの語ってきて、将来どうなるかっていうまで大抵語るんです。で、そのような、私の義理の父はそのようなストーリーでアジアを見るって、そうだ、アジアを西洋のこの圧政から解放しようっていうですね、正義感を持って、戦地に赴いて、リアリティを見て挫折して帰ってきてるんですけども、あ、これ忘れちゃいました。はい、ここまでですね。進化論的無神論者であった私は、全ては偶然の進化を通して今に至ってる。だから人も単なる細胞の集合体であり、感情は化学反応だと思って、その無神論的進化論という物事を見て人を見るときに、 人がやっぱりそれなりのものにしか見えない。今でも覚えてますけども、その影響を強く受けてるって自覚してましたから、妻とデートをした時にですね、勝臣さん星が綺麗ねって言われてですね、申し訳ないなと思ったけど星があるねって言ったようなことも やはり一旦身につけた眼鏡っていうのはですね、信仰を持ってもなかなかこう変わらないわけです。私たちは聞いて育った物語によって眼鏡をかけ、その眼鏡を通して物事を見て判断している。そしてその眼鏡をかけていることさえ気がつかない。それを世界観と言ってるんです。ではキリスト教の世界観とはどのようなものでしょうか。もちろん歴史を通して形作られていますから、聖書はどのような物語を語っているかということを学ぶときに、キリスト教の世界観、キリスト教のものの見方、キリスト教の眼鏡ということが分かるわけです。この絵本は聖書教会が幼稚園に配本するために作った絵本の36巻シリーズの第36巻なんですね。で、私が後半はチーフ、そのプロジェクトのチーフだって、で物語も後半は私が全部書いて、でそれを直してもらって絵本作家に言ってっていうことを書いてたんです。で、私はそのチームになるといつもこのキリスト教世界観の話をしておりました。で、第36巻どうしようか、最後だからって言ったら、島崎さんがいつも語ってることを絵本にしたらどうって言われて、できるかな、そんなたった12ページと思ってやってみたら意外とできたっていうので、これができたんですね。じゃあこれを少し読んでいきます。これが1ページです。はじめに神様は天と地を作りました。天には太陽と月と輝く星を、地には草木、魚や鳥、さまざまな動物たちを。そして神様は最後に人間を作って言いました。どんどん増えて仲良く暮らせ、土地を耕し守りなさい、魚や鳥、動物たちの世話をするのだ。神様はそのすべてを見て言いました。とてもよくできた。ところが人間は神様の言うことを聞こうとしませんでした。神様の作った良い世界をどんどん悪くしていきます。それを見て神様は悲しくなりました。人は悪いことをするようになった。もうすべてを消してしまおう。神様は大洪水を起こして悪いものをみんな滅ぼしてしまいました。助かったのは神様に従って歩んでいたノアとその家族だけです。洪水の後、神様はノアに言いました。どんどん増えて仲良く暮らせ、魚や鳥、動物たちの世話をするのだ。神様は世界を作り直そうと思ったのです。ノアの子供たちは増えて広がっていきますけれども、人間は相変わらず悪い行いばかりしています。ついには思い上がって神様にまで届く高い塔を作ろうとした人々もいました。そこで神様はアブラハムとその子孫であるイスラエルの人々を選びました。あなたの子孫によって地上のすべてを人々は祝福されるだろう。今度はイスラエルの人々を通して世界を良くしようと考えたのです。そのために神様はイスラエルの人々をエジプトから救い出し、カナンの地へと導きました。そして地上で正しく生きるにはどうしたらよいか、一つ一つ丁寧に教えました。もしイスラエルの人々が神様の言うことを聞いて、神様を愛し、互いに愛し合い、正しく生きていけば、カナンの地は素晴らしいところとなったでしょう。周りの国の人々にも、神様の教えがどんなに素晴らしいことか分かったことでしょう。ところがイスラエルの人々もまた神様の教えに従いませんでした。偽の神様を拝み、貧しい者を助けず、正しい人を殺してしまう。 そこで神様はイスラエルの人々をカナンの地から追い出して遠くバビロンに連れて行ってしまいました。神様がとてもよくできたと言った世界は悪くなるばかりなのでしょうか。いいえ、神様は新しく約束をしてくれました。将来イスラエルの子孫から特別の王様を遣わす、その王様はこの世界を正しく治めて良いところとすると。この王様は救い主メシアと呼ばれるようになります。そのメシアがとうとう生まれました。イエス様です。イエス様は病気の人を治し、お腹を空かせた人にはパンをあげました。嵐を鎮めて船に乗る弟子たちを助け、悪い霊を人々から追い出しました。神様を愛し、互いに愛し合うよう教えました。イエス様をメシアと信じる弟子たちは少しずつ増えていきます。神様を願った良い世界が始まったのです。ところが人々はイエス様を受け入れようとしませんでした。イエス様は捕まり、十字架につけられて死んでしまいました。そしてお墓に入れられました。けれどもそれから3日目のこと、弟子たちがお墓に行ってみるとイエス様の体がありません。そしてその日の夕方、イエス様は弟子たちの前に現れて十字架につけられた時の傷跡を見せました。イエス様はよみがえったのです。イエス様は弟子たちが見守る中、天に昇っていきました。そして神様の右に座り、王様として全世界を導き始めました。イエス様は救い主です。世界の王様です。十字架にかかったのは私たちの罪のためだったのです。弟子たちは世界中に伝え始めました。神様を愛し、互いに愛し合う人々が増え、あちこちに教会が生まれました。神様の願った良い世界が広がっていきます。イエス様はもう一度地上に来られます。そして地上から悪いものを取り去り、世界を正しく治めます。その時世界は新しくなります。神様が初めに願ったような、とてもよくできた世界となるのです。いかがでしたでしょうか。この絵本は今5分かかったんですけども、12秒で言うとこうなります。第一、神様はとてもよくできた世界を作られました。ところが人が神に背いたため、人と世界が歪んでしまいました。しかし神様はイエス様によって人と世界をとてもよくできたものに今直しつつあり、再臨の時に完成してくださいます。今このようなストーリーは今聞きますと皆さん、ごく当たり前でしょうとおっしゃるかもしれません。確かに聖書その通りだから。しかしよく考えますと、私たちの心の奥底にはですね、これとは別のストーリーがあるんです。すなわち聖書を読んで頭にで理解しているストーリーと心の中で信じているストーリーがですね、ズレがあるんです。で、私たち頭じゃなくて心で信じているストーリーはどういうストーリーでしょうか。神様はとてもよくできた世界を作られました。ところが人が神に背いたため、人と世界が歪んでしまいました。ここまでは同じですね。ところが3つ目が違うんです。そこで神は人と世界を火で消し去り、クリスチャンの魂だけを天国に入れてくださいます。で、これが私たちが頭ではなくて心で思っているストーリーなんです。もう一回戻しますと、3番見ててくださいね。3番、神様はイエス様によって人と世界をとてもよくできたもの、これ創造本来のいい世界のことですね、ものに直しています。で、再臨の時に完成してくださいますっていうのが聖書のストーリーなんですが、 私たちの心にあるストーリーは、神様は人と世界を火で消し去ってしまう、クリスチャンの魂だけを天国に入れるっていうストーリーなんです。このストーリーは聖書に書いてないんです。え、書いてない？今日の賛美歌でも歌った、賛美歌には書いてあるんですけど、聖書にはないんです。ちょっと考えてみていただきたいんです。皆さんが家でですね、子供のために素敵な、例えば私は娘のために大きなあれを買いましたよね。今ちょっとアドリブでやってるんで言葉が通じないんですけど、トイハウス、ドールハウスが作ったとします。お父さんどうですか、手作りのドールハウス、娘のために心を込めて愛情を込めて娘を愛するがゆえに、もう本当に素敵なドールハウスを作ったとします。でそれを実の娘がですよ、ちょっとイライラしてたか何かでぐちゃぐちゃにしちゃいました。ぐちゃぐちゃって言ってもこうバラバラにしてしまいました。お父さんどうしますか、その時に。せっかく作ったのにと思ってそのドールハウスを燃やしてですね、その壊してしまったこの娘はひどく叱りますか。それ意図的にやったら叱るかもしれません。でも本当に娘と心を込めたドールハウスを作ったらば、お父さんだったら修理すると思います。修理できる力があるわけだから。違いますか。聖書のストーリーっていうのは修理をするストーリーなんです。なぜか、神様は目に見える世界も人間も心を込めて愛情を込めて作って、とってもよくできたと1章31節で言ってるんです。人間の罪のように歪んだとします、壊れたとします。だからといって火に投げ込んで燃やしてしまおうなんて思わないんです。どうですか皆さん、ここ重要な点なんです。皆さんの信じている天のお父様はどっちのお父さんだと思いますか。聖書の創世記から黙示録を読みますと、聖書の父なる神様は直してくださるお父さんなんです。ところが私たちは心の中で別のストーリーを持ってます。つまり別のメガネですね。私はこのメガネ、別のメガネで見ますと、神様はもう人間が罪の上に世界を歪んじゃったんだから、全部犯して火で焼きて捨ててしまう。でそういうメガネで聖書を見ますとですね、そういうようにしか見えないんです。ちょうど赤いメガネで世界を見ると全部赤く見えるようなもの、青いメガネをかけると青く見えるようなもので、神様は最後に人間も目に見える世界も全部火で焼いてほかしてしまうんだというメガネでかけると、聖書もそのように見えてしまうんです。例えば一番いい例は、今日学んだように主の祈りで、御国を来たらせたまえって祈ってます。それ頭だけなんです。なぜならば、この神様目に見える世界を全部ダメにしちゃって、魂だけ天国に行くってメガネで読みますから、あ、御国を来たらせたまえ、あ、これは要するに御国に行かせたまえっていう意味だよなと切り替えて読むんです。だって行くとこ天国なんだもん。十字架には最低4つの大切な意味があるのに、天国に行くために必要なのは1つだけだから、罪の許しだけでいいので、十字架について4つの意味を語らずに罪の許しだけを語ってるっていうのもその1つです。かけてる眼鏡が違うので、聖書が全部違って見えてしまうんです。ではこれからが、まあ、今まで言ってたのはいろんな人が書いてるもので、いろんな本屋さん、キリスト教の本でも言ってるんですけども、これからはちょっと少なくなるんですね。言ってる人いるんですけど、あんまり目立たない。私はタイプとして、どうしてなんだろう、どうしてなんだろうと思うタイプなので、なんで私たちの眼鏡がこんなに歪んじゃったのかな、どうしてなんだどうしてなんだって調べていくとですね、分かってきました。 なんで聖書では神様ご自分の作ったものを愛して愛して最後に直してですね、壊れたら直して最後に完成してくださるって聖書に書いてあるのに、なんで私たちの眼鏡は、神様は目に見える世界をもう嫌いになって全部火で焼いちゃうんだって思うようになったのか、そんな眼鏡はどこから来たのか、ルーツは何なんだろうっていうのを私知りたくなるタイプなんですね。で、そのルーツは古代ギリシャまで行かなければならないんです。古代ギリシャの多くの古代ギリシャ多くの哲学者を輩出したんですが、彼にとって悪はどこから来たのか、救いは何なのか、どうしたら救いを得られるのかっていうのを思索していきました。で、行き着いたのはおおむねこのような考え方なんですね。良い神様が人間の魂を良いものに作ったんだけども、悪い神様がいて人間の肉体とその他の目に見える世界を作った。そのため私たちは悪い行いをしてしまうし、世界は汚れているんだ。だから救いというのは、人間の魂が肉体から離れて良い神様のもとに帰り、その神と一体となることなんだ。その時初めて人は出てきたところに戻り安堵する。それが救いなんだっていうんですね。これ今のキリスト教とそっくりです。で、初代教会にもこの間違った教えが入ってきました。目に見えるものは全て悪であるというものです。です。そのためイエス様は悪しき肉体を取るはずがない、そのように見えただけだという間違った教理が生じました。これは加減説です。しかし初代教会はそれは聖書的でないとして戦いました。しかし知らず知らずのうちに、このギリシャ的なストーリーがゆっくりと教会の中に浸透していったんです。そしていつの間にか救いというものが、魂が天に戻って神と一体化することなんだというギリシャ的なものにすり替わっていったんです。皆さん、ここで質問すると、皆さんがどんな眼鏡かけてるか分かると思うんです。皆さんの魂はどこから来ましたか？皆さんの魂は。肉体と違う霊魂という言葉を使ってもいいと思います。死ぬと霊魂が魂から離れると仏教でも何でも言われています。その霊魂のことを私魂と言っています。皆さんの霊魂はどこから来たと思いますか？来たって言った時にどういう意味を考えてますか？アダムとエヴァの場合どうでしょう？これ非常に面白いんですけども、カトリックでは昇天、召される天というのはプロテスタントですけども、カトリックだと帰天っていうんですね。帰る天。で、私たちプロテスタントも天に帰ったっていう時があります。で、それは私たちの魂、霊魂はもともと天にあったんだっていう前提があるわけです。で、アダムはこの神が息を吹きかけて生きるものになったっていう時に、あれをアウグスチヌスは、あの息っていうのは天から来た霊魂だと言っています。で、その影響をずっと受けてますから、きっと皆さんの中に分かれると思うんです。神様はゼロから霊と魂をアダム、霊と魂を持つアダムを作ったんだっていうふうに言う人と、霊魂っていうとやっぱり上から来るよなって思ってる人がいると思います。上から来る霊魂が、それはギリシャの思想なんですね。 ところがそのカトリックもですね、中世を通して、聖書のストーリーも両方持っていました。混在していたんです。で、ところが15世紀16世紀になりますと状況が変わってきます。当時のヨーロッパの人々は12、13世紀のルネッサンスの影響を強く受けていきました。で、ルネッサンスというのは古代ギリシャの思想と文化の復興という意味です。当時のヨーロッパの人々はプラトンなどの著作を懸命に学んでいきます。で、その影響で人々はこう考えるようになりました。これプラトンですけども、人にとって最も良きことは魂が天に帰って神と一つになることである。これプラトンの復興です。プラトンのルネッサンスですね。で、当時の教会の指導者もそれを当然のこととしてしまって、そして宗教改革者たちはですね、こう言ったんです。キリスト教、プラトンは理想は分かってたけども、その方法もは知らなかったと。ところがクリスチャンは分かってる。キリスト教こそがプラトンの理想を実現するんだと言ったんです。まあ、半分は語教的、伝道的な意味があったんでしょうけども、そうやってプロテスタントは初期の時点で目に見える世界を低く見るようになりました。魂の上ですから。で、救いというものは魂が悪しき肉体と目に見える堕落した世界から逃れて神のもとに帰るというプラトン主義を受け入れていったわけなんですね。それを見ていた東方教会、東方教会っていうのは西暦500年ぐらいにカトリックとこう分離していくんですけども、ギリシャ正教とかロシア正教、の方ですね。この東方教会の人たちはこう言ってます。カトリックはギリシャ哲学の影響を払拭できなかった。だけどもプロテスタントはさらに悪くプラトン主義者になってしまったと。私たちはそういうふうに見られているんです。